まあ、子どもたちが一番発音しやすいのが、サシスセソウとかはね、発音しやすいので、
それで覚えられるんですね。The little children find easy to pronounce.
カズコはなかなか言ってもらえないですね。
It's hard for them to pronounce カズコ。
はい。では、今日は皆さんと一緒に使徒の働きの9章1節から19節までを読んでいきたいと思っています。
Let's open the Bible to Acts
9 章1節から19節までですね。
Chapter 9 of the book of Acts Verse 1 to 19。
ではお祈りします。
Let's pray。
天のお父様、
Heavenly Father、
どうぞ今誠の先生である聖霊様を今ここに送ってください。
Please send the true teacher, Holy Spirit, to us.
私たちはあなたによってしかこの聖書の御言葉を理解することはできません。
We can only understand your word through the Holy Spirit.
どうぞ啓示の御霊となり、私たちにこの御言葉の真理を教えてください。
Be the Spirit.Of revelation and teach us your word.
また理解したことを実行する力となって私たちと共にいてください。
And also be the strength for us so that we may be able to do your word.
イエス様のお名前によってお祈りいたします。
In the name of Jesus.
Amen.
Amen.
はい。年が明けて5日の日かな。私はキリスト教書店に行ってきました。
January 5th, I went to a Christian bookstore.
で、そこで、まあ、こう、久しぶりに行ったからお店の中ぐるーっと回ってみたんですけど。
And I went around the bookstore, inside the bookstore, and checking on the books.
まあ、ちょっともうタイトル、正確なのを忘れちゃったんですけど、この世でクリスチャンらしく生きるためにっていう名前の本があったんですね。
Actually, I found a book with a title that, in order to live like Christian in this world.
内容を見てないでタイトルだけでなんかこう言うのもちょっとおこがましいんですけど。
I just saw the title and I was impressed.
クリスチャンらしくってなんだろうって。
What does that mean to live like a Christian?
この世でクリスチャンらしく生きるの
？To live like a Christian in this world。
クリスチャンとして生きるんじゃなくて、クリスチャンらしく生きるっていう本なの
？Not as a Christian, but like Christian. What does that mean?
なんかこのらしくにやたらなんか嫌な思いをしたんですね。
This felt a little bit offended to see that title.
でちょうど子供のクラスでこの九章を読むことになって。読んでこの中で私はすごいそうなんだって思わされたことを分かち合いたいと思ってるんです。
For the children's class, I was reading this chapter and I would like to share with you what I have learned through reading these verses.
ここで、一節で、さてサウロは、なおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行ってダマスコの紹介諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであったとあります。
I just read verse 1 and 2 of chapter 9。
ま、今私は2017年度版の聖書を読んでるので、ちょっと訳が違ったかもしれないですけど、
The new version of the Bible in edited in 2017.
この道のものと2節にあります。
Verse 2 says this way.
この道のものとはどういうものなんでしょうか。
If that person is according to this way.
この道のものです。この道って何の道のものなんでしょうか。
What's path? What's way?
まあ子供にね聞きました。この道って何の道？
What does this path mean?
子供たちはなんかへへとかちょっと引く引く引くってなって
Children were like wondering what it is.
ダマスコかなとかね
Maybe the path to Damascus?
まあ、一生懸命聖書の中を見ながらダマスコかな、なんだろうなんだろうって、ね、で、あの、まあ、中、あの新改訳の聖書はこの道っていうところに印があって、でその同じ言葉を使っている他の聖書の箇所とかも印象できるようになってて、私はすごく便利だなと思うんですけども、この道っていうのはこのイエス様が作った道です。
This path means the path of Jesus Christ.
ヨハネの14章の6節を開いてみましょう。
John 14 verse 6。
これは結構有名な御言葉ですから皆さんご存知だと思います。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。ここまではみんな知ってると思います。ここまでは暗記してると思います。道って言われたら あのことだなって思う人もいるかもしれません。でもこの後半です。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんという道です。
This is a way that Jesus said, I'm the way and the truth and the life, and nobody can go to the Father except through me.
この9章の2節に書いてあるこの道のものっていうのは、イエス様が作った道を通って父なる神の身元に行っている人たちのことです。
And this, the people of this way is the people who go to the Father, the God the Father through Jesus Christ.
父なる神の元に行く道を毎日通って、神様のところに行くことのできている人のことを言っています。
This is about the people who can go to the Father every day through Jesus Christ.
この道、まあ、この御言葉をまた違った捉え方をして、紹介しているのが使徒の働きの4章。ちょっと いっぱいいろんなところやりますけど、使徒の働きの4章ちょっと開いてください。
Let's open Acts 4。
これも結構有名なところですが、4章の12節ですね。
Chapter 4 verse 12。
ね、誰も私を通してでなければ父の身元に行くことはできませんっていう道は、こういうこと、こういうことだからそういう意味なんです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。
There is no salvation except through the name of Jesus Christ.That's what it says in chapter 4, verse 12.
これは唯一の道ということです。
That is the only way to God.
この道しかない。この方しかいない。
There is no other way. There is no other person.
これがこの道のもの。この道が表している意味です。
That is the way that is referred in verse 2 of chapter 9.
だからね、ダマスコへの道とかね、大通りとか環状線とか、そういう名前のついてる道のことではありません。
It's not about any road that has a name.
でも日本人はこの道っていう言葉を使ったその生き方とかあり方は結構馴染みがあると思います。
But as a Japanese, when we hear the path or the way, we kind of familiar with the word we associated with something else.
なぜなら柔道とか剣道とか合気道とか華道書道ね、茶道、いろんな道っていう道がつく教えを日本は教えているからですね。
Because in Japan there are many things like judo, kado, and all these things that has do that is a kanji that is way or path.It's like teaching.
ですからこの道のものって、まあ、こう日本語に訳したのはそういう意味があるんだと思います。そういう意味も含まれていると思います。
So this means this path includes that kind of teaching.
でこの道のものかどうかっていう差がこの3節以降に現れてるんです。
And then the verse 3 talks about the difference.
ここにはサウロという青年がいました。
There was a young man called Saul.
この青年はもう自信に満ちていました。
He was full of confidence.
自分こそはすごい。
I am the great man.
もう自分は何でも持ってる。何でもできる。
I am so capable of doing many things. I have many things. I am great.
何よりも神の道を極めて、もう僕こそが神の味方だ。
I am the expert on God's teaching.
だから、この道のものと言われる、自分たちの律法ではなくて、新しい戒めを教えたイエス・キリストを信じる者たちを捕まえて迫害する権威は僕にあるんだ。
That's why he thought, I am qualified and I am authorized to capture anybody who is just following the way of Jesus.
もう律法は頭に入ってました。
He had the laws in his mind.
そして正しい行いっていうのも知っていました。
He knew what is the righteous way of living.
彼にケチをつけることのできる人はいなかったんです。
There was nobody who can dare to criticize him.
ところがです。このサウロは、3節から読んでみますね。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。そして彼はこう答えたんです。主よ、あなたはどなたですか。自分こそ神にふさわしい。自分は神を知ってる。自分は戒め守ってる。僕以上に正しい人はいない。そう言ってた人が、神様ご自身に声をかけられたとき、あなたはどなたですか。
He thought he knew God and he thought he was doing the right things, but when God spoke to him, he didn't know who that was.
彼はこの道を知らなかったんです。
He didn't know this way.
そうですよね。この道を否定して自分の義が、がむしゃらに、この自分の義でがむしゃらに歩んで、自分こそ神に仕えているって思い込んでいたからです。
Because he denied the way of Jesus and he thought he was righteous and he was doing the right things.
じゃあこの道のものはどういう対応をしたか、ちょっと見てみましょう。
And let's see how the people of who are walking in the way of Jesus responded.
この道のものは10節に出てきます。
Verse
10. さて、ダマスコにアナニアという名の弟子がいた。主が幻の中でアナニアよと言われたので、彼は主よ、ここにおりますと答えた。
God spoke to Ananias, and then he answered, The Lord, here I am.
これがこの道のものの特徴です。
And that is the characteristic of the people of Jesus Christ.We follow Jesus.
はっきりとこの道のものかこの道のものでないかがここに代表選手が代表選手というか代表の人がここに現れています。
And these two people have the characteristics of knowing the way of Jesus or not.
サウルは神を知ってる、僕こそすごいって言っていました。でもこの道を通って一度も父の身元に行ったことがなかったので、あなたはどなたですかと言うしかなかったんです。
Saul thought he knew God and he was doing the right things, but then when he didn't know God because he never went to the Father through Jesus Christ.
でもこの道のものであるアナニアは、アナニアよと声をかけられたらすぐ主よ、私はここにいますと。いうことができたんです。
But Ananias was walking and following Jesus Christ and walking in the way of Jesus. So when God spoke to him, he immediately said, "Here I am."
この道って一体何のために、誰のために作られたんでしょうか。
What is this path and what is this way? For whom was this way made?
この道を歩むのにふさわしい人とは誰なんでしょうか。
Who is a person worthy of this way?
イエス様はこう言っています。
Jesus says,
ルカの五章、
Luke 5,
ルカの5章の31と32にこう書いてあります。
31 and 32。
そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。
The one who needs a doctor is not a healthy person but a sick person. I didn't come to invite the righteous but to invite the sinner to repent.
この道は正しい人のためではなくて罪人のために。
This way is not for the righteous but for the sinners.
そして罪人が悔い改めるために作られた道です。
And this way was created so that the sinner may repent.
そしてこの道は何一つ持って歩くことはできない道なんです。
This way we cannot carry things with us.
なぜならこの道は完全な道だからです。
Because this way is a perfect way.
イエス様がただ一人で、たった一人で作られた道です。
This was the way that the Jesus created by himself.
でも、ね、私たちはこの道がどうやってイエス様が作ったかを思うときに、ね、本当に心が痛みます。
When we think about how Jesus made this way for us, we feel the pain.
イエス様が自分のためにたった一人で苦しみ祈り、たった一人で裁かれた、鞭を打たれ、十字架で、ね、十字架にまで忠実に歩まれた。誰一人イエス様を理解できなかった。それを思うと私たちは心が痛みます。
We feel the pain in our hearts as we think about how Jesus suffered and he went to the cross by himself and he obeyed until the end and he died for us.
自分のために、私のために、私のためにって思うと、なんかイエス様のために死なきゃいけないんじゃないかって私たちは思うんです。
When we know that Jesus diedAnd he did all that for us, and then we realize we have to do something for others, for Jesus.
何かお礼に、何か感謝に、何か神様に、何かいいことをして、何かやりたい、そう思うんです。
We want to do something for God as a return for what Jesus did for us.
私も、もう何年、もう約何年前なの？99年に乳がんになりました。
I had a breast cancer in 1999.
だからもう19年前
？It's about 19 years ago.
ね、乳がんになった時に私はまず奇跡を願ったんです。
When I realized that I had a breast cancer, I asked God for miracle.
末期がんの人も癒されてるっていうのを聞いたことがあるし、私も手術しなくてもいいように癒されますようにって祈って奇跡を求めていました。
I hear that God even healed the last stage cancer people. So I asked God for the miracle so that I don't have to go through the operation.
で、病院行って検査を受けながら、約3ヶ月ぐらい、がんかどうか分かりませんね、ちょっとこの検査しましょう、あの検査しましょうって、なんか結構検査が続いたんですね。
And after that, for about 3 months, they checked me and they, because they weren't sure if it was really a cancer.
最後に細胞を取って、がん細胞が見つかりましたということで手術をすることになったんですけど、
And at the end, they found the cancer cell, soI found that I needed to go through the operation.
いろんなこの3ヶ月間でいろんなことをこう体験したんですが、
During the 3 months, I experienced many things.
私はその中でヘブル書の5章の7節を見つけました。
I found Hebrew 5:8.
ここに5章の7節ですね。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験の家に聞き入れられましたという、この御言葉を読んだときに、これは あのもしかしたら私もこの祈りをする時が来るのかな、覚悟しとこうってなんか思ってたんですね。
Hebrew 5:7 When I read this verse, I realized maybe I need to go through this prayer of crying out to God like Jesus himself did pray.
私も癒されるために神様に命乞いをしなきゃいけないから、もう叫んで泣いてもう祈って、そして神様に癒してもらうっていう、私を殺さないでっていう、そういう祈りをするんだってなんか覚悟してたんですね。
I was determined now I need to really cry out to God for saving my life and healing me.
そしてまあ検査が出た金曜日の日ですね、あもうがんです、だからあなたは日曜日に入院して火曜日に手術しますって、もう決まった途端にあっという間にダダッと手術が決まるんですね。
And on Friday they told me that I have a cancer and on Sunday I need to be in the hospital and on Tuesday there's going to be an operation. So it was just decided like that.
それでついに金曜日の夜にやっとこの御言葉を祈る時が来たぞと覚悟して、まあ、座って聖書を開いてこの五章の七節をこう読み始めた。
And on Friday night I sat down and I opened the Bible and I started to pray like Jesus prayed, Hebrew 5:7.
いきなり叫んで泣いてっていうのはちょっと無理だし、この御言葉がやっぱり自分の中でこうちゃんと理解できないといけないからなと思って、まあ、読み始めたんですね。
I started to read this verse, before I pray.
で、そういうあのちょうどその頃って私は神様から何か語られる時、字幕スーパーみたいにこう目の前を活字がガーって動くんですね。
In those days, when God spoke to me, I saw the word of God like subtitles of the movie.
私はこう聖書を開いて読み始めていると、この私と聖書の間に完了したっていう字がこう動き始める。
When I was reading this verse, between the Bible and me, there was a word, it is finished, going through in front of my eyes like subtitles.
ああちょっと集中したいんだから邪魔しないで、やめて、私はこの御言葉を読まなきゃいけないんだから。
I want to read this verse. Please don't get in the way.
そしてまたこう真剣に読もうとすると、完了したってこう目の前を通るわけです。
And when I was trying to read the verse, the word I am, it's finished was going by, passing by in front of my eyes.
いやもう気散らさないでほしい、私はこっちに集中したいんだから、もうやめて、じゃあ分かった、声出して読むんだ、声出して読めば邪魔されない、そして声を出して読み始めたんです。
So I didn't want to get disturbed, so I started to read aloud the verse.
でも完了したってまた邪魔が入るんですね。
But the word it is finished was passing by again.
ついに私はまあ切れたんですね。
So I just got upset.
あの邪魔しないでください、私この完了したっていう言葉がイエス様が最後に十字架の上で言った言葉だっていうことぐらい知ってますから。
I said I know that the word it is finished was spoken when Jesus died on the cross.
イエス様が十字架の上で最後に言った言葉っていうその言葉にはっとさせられたんですね。
That was the last word of Jesus on the cross.
イエス様が最後に十字架の上で言った言葉、完了した、
It is finished.
それで今度はヨハネの19章を、ね、開いたんです。
Then I opened John 19.
ヨハネの19章に28節から30節の間にこのことが書かれてるんですかけれども、それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受け取ると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。この言葉をもう一度読んだときに、
When I read John 19 verse 29 and 30,
じゃあ私何もすることないんだって思ったんですね。
Then I realized I don't have anything to do.
何もすることないってそういうわけにいかないでしょう。がんですよ。
There's nothing I can do. Nothing. I don't have to do anything. I have a cancer.
がんを治してもらうために私何もしなくていいんですか。
I don't have to do anything so that I may get healed.
私何もしなくていいんですか。
Don't I have to do anything about this?
そして私は本当にその日夜たった一人だったけどその場にひざまずいて感謝だけの礼拝を神様に捧げました。
And on that night, I was just by myself and I kneeled down before God and I just prayed the prayer of thanksgiving to God.
自分の人生の中で後にも先にもあんな礼拝を神様に捧げたことはなかったです。
That was the only time in my whole life that I worshipped God the way I did.
私たちは正しい人にならなきゃいけないとか、ね、何かいい子にならなきゃいけない、成功しなきゃいけない、そうやってこの道を歩もうとします。
Sometimes we try to walk righteous way. We try to do right things so that we may be worthy of this way.
見て見て、私こんなになったのって見せながらなんか歩かなきゃいけないんだと思うんです。
And try to be good so that others may cheer us.
でもこの道は何も持って歩くことはできないんです。
But in this way, to follow Jesus, we cannot carry anything with us.
持ち込むことできないんです。
We cannot bring in things.
イエス様が全部完了してくださって、完成してくださってるからです。
Jesus did everything for us, and his work is completely finished.
唯一持ち込むことが許されるのは、感謝と喜びです。
The only thing we can bring into this way is thanksgiving and joy.
私のために鞭打たれたこと、感謝します。
Thank you, Lord, that you were whipped for me.
私のために傷つき裏切られたこと、感謝します。
Thank you, Lord, that you were betrayed and you were wounded for me.
人類が経験するすべての痛み、苦しみ。
All the pains and suffering that people and humankind may experience on this earth.
悲しみ、悩みをイエス様は全部引き受けました。
Jesus took them all on him.
そして完了したんです。
And then his work was finished.
だから私たちは手ぶらで父なる神のところに行くことができます。
So we can go to God the Father without carrying anything.
何にも持たないでお父さんのところに行くんですが、
We can go to the Father, God the Father, without taking anything.
でもそこでお父さんのところで溢れる恵みを受け取るんです。
Then right there in front of God the Father, we receive overflowing grace.
それを理解し始めるんです。
We start to understand that.
それがこの道の歩き方です。
That is the way we should walk in this path.
この道はイエス様のための道ではないんです。
This path is not for Jesus.
もしお父さんのところに行ってあふれる恵みを受け取ってこの道がどんな道かを理解するとイエス様と共に歩む道だということが分かってきます。
We go to God the Father and receive the grace of God. Then we realize this is a way that we walk with Jesus.
アナニアに戻ってみましょう。
Let's come back to chapter 9 of Book of Acts.
アナニアはね、こう神様に言われます。サウロという人のところへ行って祈ってあげなさい。
Jesus said, "Go to the man called Saul and pray for him."
もうその時アナニアは驚くんです。
Ananias gets really surprised.
あなたは知らないんですか
？You don't know?
アナニアはあなたを愛する者、あなたを信じる者を迫害してるんですよ。
This man persecuted all those people who love you.
ここにだってその目的で来たんですよ。
He is here also to persecute us.
でも神様は彼は異邦人に私のことを伝えるために私が選んだ器だよって。 教えるんですね。
But God says, He is a chosen vessel that I chose in order to take the gospel to the Gentiles.
神様の計画を本当に聞くことができるんです。
We can really hear the plan of God.
ね、使徒の働きの一章八節にはこのイエス様がよみがえった神であることはエルサレムからユダヤそしてサマリアそして地の果てにっていう順番が示されています。
The book of Acts chapter 1 verse 8 talks about the, when we share the gospel and be the witnesses to Jerusalem, Judea and Samaria and to the ends of the earth。
これが神様の大雑把な計画でした。
That it was a, the general plan of God.
そして具体的に神様は、ね、あの人はここに、この人はここにと使わし始めていました。
And more specifically, God starts to send people to one place and another person to another place.
だから異邦人のところに使わす人も必要だっていうことは十分分かったんです。
So he knew that there needed to be somebody to take the gospel to the Gentiles.
アナニアは神様と共にいましたから、神様の計画を知り、そしてその計画を実行するために参加することができたんですね。
Ananias knew God and he knew that he understood the way and the plan of God, so he was able to be part of the plan of God.
ですからこの17節にこのアナニアがもう神と一致してるっていうのがはっきりわかるんです。この兄弟サウロ。
Verse 17, we can really understand that Anania is in total agreement with God. He is calling Saul, brother Saul.
もうこの一言でアナニアがもう神様と同じところに立ってサウロを受け入れているってことがこの一言に現れていますね。
Saul is standing along with God and in agreement. That's why he is calling Saul brother Saul.
もうアナニアにはサウロが迫害者ではなくて同じ神の愛を受け取った家族として見えていたんです。
For Ananias, Saul was not a persecutor. Instead, he was like the brother and the person that received.Love of God, like he received.
だから彼には気負いも何もなかったんです。もう力入れて頑張って、仕方ない、神様のためだからやるかって言ってサウロのところに行ったんじゃないんです。
Ananias didn't force himself to do the will of God against his own heart. He was in agreement with God.
神様のために、神様のためにって恩を売るようなことはしないんです。
He was not doing something for God, trying to do a favor to God against his will.
ためにで生きている人は時々神様の計画を全く無視します。
Sometimes the people who try to do a favor to God by obeying him, ignore the will of God.
例えば、神様は広大な土地を持っていて、そこに、庭を作る、ガーデニングをするっていうことを聞きます。
For example, if God has a really huge land, he wanted to do the gardening in this place.
ガーデニングするんだって、神様。そうなんだ、ガーデニングするんだ。ね、ある人は、よし、じゃあ一丁、私が頑張って神様に素晴らしいものを見せてやろう。
And then somebody says, well, okay, if God wants to do the gardening, let me do something to show God that I can work.
私だってできんだから。
I can do it.
そして神様が庭仕事をするための道具をこう準備していると自分もシャベルやスコップを持って、そして神様とは全然違う方向でここで私はやってみせるわ。掘り出すんで掘り起こし始めて土を掘って。
God is preparing the tools and things to do the gardening, and then suddenly you start working in totally another spot.
一緒に行動しないんです。もう自分であっちって行くんです。
You don't work with God. You just do your own thing.
だって驚かせたいもん。
Because I want to surprise God.
できるって見せたいもん。
I want to show God that I can also.
ね、そして。 神様のその広大な土地の端っこの方を掘り起こして、土を掘り起こして、そして、まあ、割り箸みたいなこうって刺してね、こっからここまでは私の耕した畑って分かるようにこう紐とかしてこう囲いを作るわけです。
So he is trying to do the gardening by himself and trying to put sticks on around that area to show that this is his work.
そして人参の種をこう撒くんですね。
And he plants the seeds of the carrot.
そして板を用意してマジックで人参って書くんです。
And he put the sign of a carrot.
そしてその自分の畑に人参っていうのをこう刺して満足するわけです。
And he's satisfied to see that sign.
でも神様はガーデニングはガーデニングでも庭を作りたかったんです。
Actually, he wanted to make a garden.
野菜畑ではなかった。
Not a vegetable.
神様は広大な土地を、ここは牧草する場所にしたいな、ここは季節を感じ取る場所にしたいなっていろいろ思って、でそこには花を植えよう、ここには噴水を置こう、ここはこうしよう、ああしようっていろいろ計画を持ってるんです。
He had a whole plan of how the garden should be. This place is a place for meditation. This place is a place to feel the season. And here is going to be a garden, flowers and stuff like that.
もし神様と共に働いていないなら、
If you're not working with God together,
その庭を、ね、庭の完成を見ることはできないでしょう。
He will not be able to see the completion of the garden.
この道は神様のために歩む道ではありません。
This is not the path to work for God.
この道は神様と共に歩む道です。
This is a path that you walk and walk with God.
皆さんにもう一度聞きたいと思います。
I want to ask you again.
私たちはクリスチャンらしさを求めて生きるでしょうか。
Are we seeking to live and walk like Christians?
それともこの道を選びたいと願うんでしょうか。
Or do we want to choose this way?
私たちはこの道にふさわしいものになるための努力をしてから行かなきゃと思ってるでしょうか。
Do you think that we need to make such efforts in order to become worthy of walking in this path?
この道は正しい人のためにではないので。
This path is not for the righteous.
私にはイエス様が必要ですという人のための道です。
This is a path for those who say that they need Jesus.
何一つ足す必要のない道です。
You don't have to add anything to it.
と今日はトルストイって皆さん知ってますか？
Do you know about Tolstoy?
光あるうち光の中を歩めというこの小説があるんですが。
This is a novel called Walk While There is Light.
トルストイってクリスチャンなんですね。
He is a Christian.
彼は晩年クリスチャンになります。
He became a Christian in his last year of his life.
この小説は自分の、まあ、半生を土台にしている小説でもあります。
This is a novel based on his life.
彼は若い時にキリスト教というものに興味を持つんですが、いろんなことが邪魔して、クリスチャンになることはできないで、本当に年取ってからクリスチャンになるんです。
He became interested in Christianity, but because of so many other things in his life, he couldn't get saved. But towards the end of his life, he came to Christ.
で、このお話も同じようにクリスチャンを知るんだけど、でも行きたいんだけど、いろんなしがらみで行けなくて、最後人生破綻して、やっと年寄りになってからクリスチャンになった。っていうお話なんですね。
He wanted to come to Christ, but there were so many things in the way, and finally he was broken totally in his life, and then finally he was able to get saved.
やっとの思いでクリスチャン、まあこのロシアではなんかクリスチャンが一つのなんか共同体を作って生活してたみたいに書いてあるんですね。
In Russia, in those days, there was a Christian community that where they lived together.
でももしかしたらこの使徒の働きで初代教会がそのように暮らしていたからそれを表しているのかもわからないんですけれども、 まあ、その共同体にやっとこさたどり着いた主人公が、まあ、友達に会って、僕は何をしたらいい、ここで何をしたらいいって聞くんですね。
Finally, that main character arrived in that community and he says, What should I do? What should I do?
あ、君、ここではそういう考え方はしなくていいんだよ。
And then he is told that in this place, you don't have to think and live like that.
しばらくここで暮らしてたら君のするべきことは分かってくるからさ。
The longer you stay in this place, then little by little you start to understand what you have to do.
だけどまあね、そんなこと言われたって君だって大変だろうから、じゃあしばらく手伝ってって言うんですね。
So for a while, maybe you can just help us.
で、今はブドウの季節だからブドウ畑行って手伝ってよ。
Now is the season for grapes, so why don't you help in the harvesting of the grapes?
そして彼は畑に行きます。
And he goes to the grape
vine. そうすると若い木がいっぱい植わった畑があって、そこに若者がたくさん働いています。
There's so many young people working in the vineyard.
でもそこに彼が入る余地はないんですね。
But there is no space in that place.
ああしょうがない。じゃあもう少し木が熟したちょっと年取った木のところに行くわけです。
Then he goes to the older vineyard.
でもそこもやっぱりまだたくさん人がいて、
There's so many people there.
しかも二人一組で働くっていうのもなんか分かって、あ、僕じゃダメなんだって思うわけです。
Then everywhere two people are making pair to work together, so he felt out of place.
でついにもうすっすごい老いぼれの木しかない もう枯れ木みたいなブドウ園にやってくるんですね。
Finally, he goes to the very, very old vineyard.
ああ、これは俺と同じだな。もう何も実もついてない。
No grapes. Very old.
ああ、若い時な。もし来てたら、僕もあそこで働いてたのに、なんてこった。
If I had comeYoung in as a younger age, I would have been working in the young vineyard.
そして自分の人生を嘆いて泣いている時に、
And he was crying.
ある老人が声をかけます。
An old man came to talk to him.
あなたは自分がやってきた以上のことができないと言って悲嘆してなさるが、嘆きなさるな、お若いの。と。
You have been crying because you cannot do the work like others, but you shouldn't be sad.
ね、もし君がここに来て働いていたら何かできたと思ってるんだろう。
If you came here and you thought you would be able to do some work.
もしあんたが働き盛りの時に来ていたら神に必要なことを全部行っていただろうか。
If you had come at the younger age, would you have done all the things that you needed to do for God?
あんたは10倍も100倍も余分にやったに違いないと言うだろう。
You might say that I would have worked 100 times more.
しかしもしあんたがすべての人々よりも何億倍も多く成し遂げたら、神の仕事全体から見ればそれは何でもありはしないんだ。
Even if you do a lot of work for God, it is not much.
ね、大きな海に一滴雫を垂らしたようなもんだよ。
It's just like putting a drop of water into the ocean.
神の仕事は神それ自身のように広大無変で、ね、神の仕事はあんたの内部にあるんだよ。
The work of God is so great and so huge, and that is in you, inside you.
あんたは神のもとへ行って労働者ではなく神の息子になりなさい。
Don't become a laborer for God, but become a child of God.
それであんたは限りない神とその仕事に参加する人間となるだろう。
And then you will become a person that will do the work of God.
まあ、もうすごくいい言葉がずっと続くんですけど、その言葉を受けて彼は喜んで働くんです。
And with receiving that word, he starts to work with joy.
そして最後に私の好きな文章なんですが、そして肉体の死が訪れたのも知らなかったと という言葉でこの話は終わっています。
And then the last sentence of this novel is like he didn't, he was so rejoicing and working with God, so he didn't realize his body ceased to move. He didn't realize he died.
このお話が好きなんですね。
I really like this novel.
どうぞ皆さん、私たちはクリスチャンらしさを追い求める生き方ではなくて、
Let's not seek to live like Christians.
生ける神を求め、生ける神と共に生きるものになりたいと思います。
Let's seek the living God and let's become people to walk and work with God.
この道のものとして生きる決心を今日皆さん しませんか?
Why don't we make a decision to live according to this way?
この道、
Jesus Christ.
この道は正しい人を招くためではなくて、罪人を招いて悔い改めさせるために作られました。
This path is not created to invite the righteous, but the sinners to repent.
完全な道です。
This is the perfect way.
私が何かをして足す必要はないんです。
We cannot add anything to that.
お祈りします。
Let's pray.
天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。
Heavenly Father, I praise your name.
私のために作ってくださった道を感謝します。
Thank you, God, for the way that you created.
あなたが私を招いてくださっていることを感謝します。
Thank you, Lord, for inviting me.
そしてこのあなたの招きに応じたとき、私は作り変えられます。
When I respond to your invitation, I am transformed.
そして私はあなたと共に歩む人生を選ぶことができました。
I have been able to choose the life to walk with you.
感謝します。
Thank you.
どうぞ今まだここで努力をして頑張らなければと思っている人がいるなら、
If there is anybody here who feels that you need to make efforts, you need to try so hard to be accepted by God.
それは必要ないんだということを分からせてください。
And help us to understand that that kind of thing is not necessary.
私は何かをしなければ気が済みませんというほどあなたに対して何か負い目を感じているなら、感謝することができますように。
Help all of us to give just thanks to you.
私たちは誰かと競争するための生き方をもうやめます。
We stop living and competing with anybody.
誰かに評価される生き方をやめます。
We stop living to seek the acceptance and
どうぞ感謝と喜びにあふれ、あなたと共に歩む生き方を選ぶことができますように。
Help us to choose to live.Filled with thanksgiving and joy.
私たち一人一人の人生にあなたがその目的を成してくださることを感謝します。
Thank you, Lord, that you're going to fulfill your plan and purpose in our lives.
この道は全てのものが招待されている道であることを感謝します。
Thank you, Lord, that you invite all of us to this way.
あなたと共に一人一人が豊かな時を持つことができるように祝福します。
Help each person to live in an abundant life with you.
イエス様のお名前によってお祈りします。
In the name of Jesus Christ.
Amen.
Amen.
アレリア主の皆を賛美します。
I praise the name of the Lord.
私たちはクリスチャンらしく生きるものではありません。
We are not living like Christians.
キリストと共に歩むものです。
We walk with Christ.
アメン。じゃあ立ち上がりましょう。
Let's all stand up if you can.
アレリア主を感謝いたします。今日あなたが与えてくださった御言葉を感謝します。
Thank you, God, for giving us your word.
今日私たちの霊が新しくされました。
Our spirits are renewed.
この御言葉によって清められたことを感謝いたします。
Thank you, God, for cleansing us with your word.
あなたが私たちを作り変えてくださることを感謝いたします。
Thank you, Lord, that you are going to transform our lives.
ただあなたに信頼いたします。
We trust in you.
あなたに従います。
We follow you.
そして自分の十字架を追ってあなたについていきます。
We carry our own cross and follow you.
どうぞあなたの道を歩ませてください。
Help us walk in your path.
あなたと共に歩めるこの特権を感謝します。
Thank you, God, for this privilege to be able to walk with you.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In the name of Jesus.